火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はフリーアナウンサーで日本放送土曜朝の徳光和夫、徳森、火曜サタデーでもおなじみ徳光和夫さんです。
どうもよろしく、どうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、かつてはね、応援団って言いますと田中邦衛さんとかね、菅原文太さんも、そうでらしてもとっても力を入れてくださったんでありますけども、残念ながらね、奇跡に入られまして、
そうです、ね。
まあ、徳光和夫80歳としましては、まだまだ応援団として頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、お願いいたしましょう。
今日は東日本大震災、そしておととし10月の東日本台風でも懸命な活動に当たられました福島県須賀川市消防団で副団長をされています57歳須藤明弘さんとお電話がつながっています。
あ、須藤さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。どうも、須藤さん、ちょっとあれですか、須賀川市について教えていただけますか。
私はここ須賀川市で生まれ育ちましたが、田舎でもなく都会でもないとても住みやすく親しみやすい町です。
あ、そうですか。はは、
はい、
どなたか有名人いらっしゃいますか。
はい、います、大変な有名人で、1964年の東京オリンピックマラソン銅メダリストの津村屋幸吉さん、
あ
とはウルトラマンやゴジラでおなじみの映画監督の津村屋英二さん、お二方のご出身地です。
ということはですか、つぶらや生が多くていらっしゃるんですか。
そうですね。
珍しいお名前ですもんね。
はい。
早速でございますけれども、ちょっと、災害活動のお話をですね、させていただきたいんですが、東日本大震災ではね、須賀川のかなり大きな被害被ったですよね。はい、どういう被害であったかということをちょっと教えていただけますか。
市内で震度6強を記録し、2分以上。強い揺れを感じました。
はあ、2分って言うと長いですよね。
はい、大きな被害をもたらしたのが灌漑用ダム湖、藤沼湖という湖があるんですが、そこが決壊しました。
はあ、
150万トンもの貯留水が一気に土石流となって下流の集落を押し流しました。大変痛ましいことですが、7人の方が亡くなり、今も一人の方が行方不明のままです。
あ、そうですか。須賀川市消防団、つまり須藤さんがいらっしゃいます須賀川市消防団ってどういう活動をしていらっしゃるんでございましょうかね。
地震で市役所が全壊となり、車が通れない道路も多くある中、
その中で、はい、
はい、各分団が被害状況の調査をしながら消防車両で避難を市民に呼びかけました。
まあ、そしてダムが決壊するという、まさにその想定外の災害が起こったってことですよね。それに遭遇したってことですよね。
はい、
はい、
次の日の早朝、隊員250名が参集して、一斉捜索を開始しました。現場に到着したら家も橋も全てが流されて地形すら変わっていました。翌日からは警察、消防、自衛隊による捜索活動も始まって、消防団も1ヶ月間で延べ700名近くが捜索に当たりました。
それは大変でしたね。
はい、まあ、そのようにね、東日本大震災では大変な活動をねされましたけれども、2年前の10月、台風19号、 令和元年東日本台風、ねね、あれも大変でしたよね、活動されたんですよね。
はい、市内を流れる阿武隈川が決壊するなど、消防署がある市街地をはじめ広範囲が浸水しました。消防団としては、住民の避難誘導を行い、冠水をして車が入れないところは交通整理に当たりました。また翌日には被害家屋の片付けなども行うなど、延べ1000人の団員が活動したところです。あ、
これも1000人の団員だね。
大変でしたね。
それではあの須賀川消防団のですね、普段のちょっと活動を教えていただけますか。
火災予防を第一に活動しています。消防団として消火訓練にも力を入れていますが、
はい、
理想は火災が一件も発生しないことです。
その通りですね、
はい、また自治体の防災訓練で団員が市民の皆さんに防災の知識を伝えるなど、啓発活動にも力を入れています。
素晴らしい、そして須賀川消防団では、便利なアプリも導入したというふうに伺っておりますけども、
はい、火災発生場所や消火栓の位置が地図画面で確認できる便利なアプリです。実は須賀川消防団の団員が開発したんですが、団員が開発しただけあって我々が必要とする機能が網羅されています。
なるほど。
今後は水害にも活用できるよう改良に取り組んでいますが、便利なアプリなので全国の消防団でも導入してほしいと思っています。
それはいいことですね。
どんどん広がっていくといいですね。では最後に今後の目標を教えてください。
繰り返しになりますが、消防団の活動は火災予防が一番重要と考えています。これからも火災のない、火災の被害が小さい町を目指していきたいです。
なるほど、そうですね、でも災害現場の最前線にでそれぞれ皆さん活動されるわけでございますから、自分にまたご自身もお気をつけいただきまして、健康面でもご自愛いただきましてお過ごしください。須藤さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これからも頑張ってください。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。今日は福島県須賀川市消防団の須藤明博さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は徳光和夫さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
そうですね、こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になっていますよ。メールご紹介しましょうね。神奈川県横浜市にお住まいの智之さんです。ありがとうございます。昨日快晴の中、山中湖へドライブに行ってきました。親戚と妻、女性4人と男性の私。富士山も綺麗だったし、水陸両用バス、カババスも楽しかったです。そして夕方の帰り道、地元のスーパーに寄ってみました。結局ここが一番盛り上がりましたね。あ、これ半額よとか、これ地元産ねなどなど、まあ引率者の私としては皆さんに喜んでもらえてよかったです。幸せですよね、運転してくださる男性がいるというのはね。とてもね、カババス乗ってみたいんですけどね。え、楽しそうですね。かなり羨ましいです。